私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。先週はそれぞれの教会で、聖霊降臨祭を祝ったことと思います。そして今日この三位一体主日の礼拝は、泉教会共同体の講談交換として私、浅野直樹ジュニアが、市ヶ谷教会さんにお邪魔しているわけですが、何分緊張しいですのでお許しください。この三位一体、言うまでもなく私たちキリスト教信仰においては最も基本的な信仰理解だと言えます。しかし同時に最も難解な教会の教え、教理という言い方もしますが、教理と言えるのかもしれません。私がルテル学院で学んでいた頃、鈴木博先生がこの三位一体の教理は論理的に破綻をしている、その言葉通りだったかどうかちょっと記憶が曖昧ですけれども、そういったことをお話しされていたということを、今でも非常に印象深く覚えています。ともかく先ほどは子どもたちの話の中で、説明する自信はありませんと言いましたけれども、それは何も子ども相手だから自信がないということではなく、皆さん大人に対してもですね、誰もが納得のいくような説明をするということは、非常に難しいというふうに言えるのかもしれません。数年前、宗教改革500年の記念事業の一環として、リドンからエンキリディオン小距離問答が出版されました。この中にも読まれた方は多いと思いますし、また教会などで勉強会をされたのかもしれませんが、この小距離問答で使徒信条が取り上げられていることはご存知の方もいらっしゃると思います。この使徒信条、私たちも礼拝の中で、毎週信仰告白として用いているわけですが、この使徒信条は三位一体の信仰告白といえます。なぜならこの使徒信条は三つの部分から構成されているからです。父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊なる神。そこでこの小距離問答では父なる神について第一条創造について、そのように見出しといいますかがあって説明されていきます。先ほどからこの三位一体についての理解は難しいとそのように言ってきたわけですが、しかしそれはあくまでも論理的にということです。論理的に説明するのは難しい、論理的に理性的に納得していく、あるいは納得させるような説明というのは、確かに難しいわけですが、しかし実際の信仰の事柄として、信仰の歩み、信仰生活においては、つまり実践的な面においては必ずしも難しいものではないと思います。つまり三位一体なる神様がこの私に、私たちにどんなことをしてくださっているのか、どんな関わり方をしてくださっているのか、その関係性において理解していくことは、あるいは実感していくことは、それほど難しいことではないということです。むしろ信仰者である私たちにとってそれは、なくてはならないものと言えるでしょう。 先ほど言いましたように父なる神様については創造についてとあります。つまり父なる神様と私たちとの関係性、父なる神様の私たちに対しての関わり方と言ってもいいと思いますが、このことについては創造ということが第一に出てくるのだということでしょう。その消去理問答の答えはこうでした。私は信じている。神が私をお作りになったことを、すべての被造物と一緒にだ。神は私に体と魂、目や耳やすべての部分、理性、あらゆる感覚をお与えくださったし、その上これを保ってくださっている。また衣服や履物、食べ物や飲み物、家屋敷、妻や子、畑や家畜やすべての財貨を、この体と命のあらゆる必要なものとともに豊かに日ごとに与え、あらゆる危険から守り、あらゆる災いに対して備え保護し、これらすべてのものを純粋に父としての、神の慈しみと憐れみから私の何らの功績やふさわしさなしにしてくださるのだ、そのように記していくわけですが、創造とは神様の父としての、父親としての愛に他ならないということです。昨今、皆さんどのようにお感じになっておられるか分かりませんが、子供を作る作らない、産む自由産まない自由といった言葉が、世の中では飛び交っているわけですが、私はそうではないと思っています。もちろん誰にでも両親というものはいるわけですけれども、その背後にはこの創造主なる神様、父なる神様がおられるからです。先ほどは子どもの話の中で、生まれてこなければよかった、そのように思っていたと、私自身の体験談を少し話しましたけれども、このことについて、少し補足をさせていただければと思っています。私が生まれる前にすでに父は末期のがんを患っていました。50年以上も前のことですから、今日とは随分、事情といいますか状況が違っていると思いますが、いわゆる未亡人になるであろう、治る見込みがないわけですよね。その時は必ず来る。未亡人でになるであろう母が、女で一人でというか、子供を育てるのは不憫だということで、医師が私を下ろすように、堕胎するように進めたようなのです。つまりその時の親の判断次第では、私は生まれてこなかったわけです。もちろんそれは私に限ったことではないのかもしれませんが、そのようなことを私は幼い頃から、母に聞かされ続けてきました。ですので特に、辛い現実から、逃れるために先ほどのようなことを、思っていたんだと思います。生まれなければこんな辛い目に遭わなくても済んだのに、単純といえば単純ですが、そう思っていた。その私が変えられたのです。 もちろん今となっては私を産む選択をしてくれた両親に感謝しているわけですが、先ほども言いましたように神様がこの私をどうしても生まれさせたかったのだ、そう思いました。何度も繰り返し母からそのような出生の話を聞かされてきて、ある意味で呪いだったその自分の出生の物語が祝福に変わっていきました。私は、おこがましい言い方かもしれませんが、自分自身のことを奇跡の子だ、私は奇跡によって生まれたんだ、そう思うようになりました。この創造主との出会いは決して小さなことではないと思います。続いてイエス様、イエス・キリストについては第2条、救いについてと説明されていきます。このイエス様との関係においてはもっぱら救いということが重要なのだということです。先ほど父なる神は創造主であるということを見ていったわけですが、先ほど読んでいただきました今朝の旧約聖書の2回を読んでいきますと、どこか違った視点も見えてくるように思います。父としての優しさというよりも、罪人が決して見舞い立つことが許されないような威厳、あの大預言者イザヤでさえこう叫ばざるを得ませんでした。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。これが神様と私たちとの関係性の一つの真実です。しかしそれにもかかわらず、そんな真実現実にもかかわらず、神様は救いの手を差し伸べてくださる。イザヤの場合は祭壇の火での清め、救いでしたが、新約に生きる私たちにとってはそれは神の子イエス・キリスト、イエス様の十字架の血による清め、救いでした。それを今朝の使徒書の日課はこのように記しています。ローマ8章3節ですが、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、この肉において罪を罪として処断されたのです。この救いの出来事によって私たちまたイザヤのように神様からの語りかけ、呼びかけに対して臆することなく答えることができるものとしてくださいました。誰を使わすべきか、誰が我々に変わっていくだろうか、私は言った、私がここにおります、私を使わせてください。そして聖霊なる神様については第3条、聖火についてと題してこう記されています。 私は信じている、私は自分の理性や力では、私の主イエス・キリストを信じることもその身元に来ることもできないが、聖霊が福音によって私を召し、その賜物をもって照らし、正しい信仰において清め保ってくださったことを。私たちはおそらく聖霊の働きを意識することはほとんどないでしょう。あ、今聖霊が働いた、そのようにはなかなか思えない。しかし不思議ではないでしょうか。今私たちがこうしていられること自体が、私は本当で不思議でならないのです。私のように宗教信仰の事柄に疎く、神様も救いも求めていたわけでもないのに、また秋っぽく、これほど長く何か物事が続いたこともなく、忍耐強くもなく、信仰を持っていてもいいことばかりでなく、むしろつらい経験も多くしてきたというのに、なぜ今私はこうしていられるのか。神様のことが、イエス様のことがどうしようもなくこの私の心に深く刻まれているのか。自分自身を知れば知るほど不思議でならないのです。もちろん皆さんと私とは違います。教会に来た動機も、信仰生活、教会生活も違う。二世三世の人と私のような一代目とではまた大きな違いもあるでしょう。しかし聖霊によらなければ何も起こらなかったのです。何もです。罪に気づくことも、救いを求めることも、聖書の言葉に心を動かされることも、祈ることも、立ち上がることも、希望を持つこともなかった。気づいていようといなかろうと、そこに聖霊の働きが確かにあったからです。父なる神様も、子なるイエス様も、そして聖霊なる神様も、この私たちのために必死なのです。必死に救いたい、そう思いながら働いていてくださる。私たちに関わってくださっている。私たちを真に生かすためです。それが私たちが信じる三位一体なる神様。そのことをもう一度今日心に覚えながら感謝していきたい、そう願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝は泉教会共同体の講談交換の礼拝として、一概教会の皆さんとともどもに礼拝の恵みに預かることができましたことを心より感謝いたします。今日は三位一体主日として、私たちの信仰の基本的な事柄について、もう一度考えてまいりました。 本当に私たちが生まれる前からあなたは私たちを愛し思いやってくださり、成長していく段階でいろいろなことがありましたが、それでも私たちを守り支え導き、イエス様と出会わせてくださり、今このように恵みの中に生かしてくださっていることを改めて覚えて感謝しています。どうぞこれからもこのあなたの恵みに感謝しつつ、この恵みの中を歩み続けていくことができますように。またどうぞこの私たちをも用いてくださり、このあなたの恵みを少しでも多くの方々に届けていくことができますように。弱い私たちですが、力づけてくださって導いていってくださるようお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。